こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、前回オープニングトークの中でですね、ラジオの下にはいろいろ押すところがありますので、ぜひ何か押してやってくださいねとお願いしたんですけどもね、たくさんのプッシュをいただきましてありがとうございました。おかげさまでアクセス数もドーンと増えてですね、初めて番組を聞きましたよなんていうメールもいただいた次第で、皆様方には感謝しております。これからもですね、番組にご協賛いただきましたらぜひワンプッシュはいお願いいたします。さて、この人生上昇塾はですね、テイクオフコースというインターネット講座を中心に活動しておるわけなんですけども、おかげさまで現在300名を超える皆さんがですね、ワイワイと、ガヤガヤと、受講していただいておりまして、この受講生の皆さんの中にはですね、変わっていく、心の風景をブログに綴っているっていう方もね結構おられましてですね、今日はその中からお二人、ご紹介してみたいなと思うんですけども、まずはですね、ハンドルネーム小麦さんのですね、月を見るっていうブログがあります。初めてね、読ませていただいたときに、おこれはいいねと思ったんですけどもね、それはですね、このお気楽チャンネルのメッセージロボットがね、毎日送らせていただいているテキストを題材としてですね、旅の現在地を確認しているところ、ね、旅の現在地、浄化して、どれぐらい進んだんだろうっていうのがね、こういう目安としてですね、テキストをこう用いてるんですね。もうラジオというのは基本的に耳で聞いて流してしまう。でもですね、もう一度文字で読んでみるとまた違った角度からね気づきがやってくるもんなんですね。それを利用しているのはいいなと思いました。もう一つは、今中悟さんの悟りますというブログなんですけども、これをですね、実際この帝国コースを、実践しながら、理解を深めていく、ね、そういう気づきのメモっていうのをね、割とこう自分の言葉で綴っておられるので、最近浄化のために出発したよっていう方はですね、結構ですねライブ感があってね、とてもね参考になるのではないかなと思いますので、お二人のリンク、ブログへのリンクはこのラジオの上に貼っておりますのでですね、この番組を聞き終わったらぜひ、遊びに行ってみていただきたいと思っております。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は春さんからいただきましたご質問です。お気楽チャンネル面白くて分かりやすいお話が大好きです。繰り返し聞いて気持ちを整え出社できるのでとても助けられています。ガイドブック楽園へ帰ろうは友達に貸し出し中ですが、善悪を知る木の実の話など薄いのに深くて軽くなる内容でした。はい、ありがとうございます。他人に嫌われることを恐れる自分、老後を不安に思う自分、少しずつ手放していますが、今一番の不安は母親の死です。老化していく姿を見ていつかその日を迎えるのかと考えるだけで涙が出てきてしまいます。ワンネスを体感すれば寂しいけれど安心感というか違う感覚でいられるのでしょうか。私は結婚していないので孤独感が強いのかもしれません。神は孤独感を感じない存在だから人間になって味わいたかったのでしょうか。ぜひぜひ教えてくださいませ、ということですね。はい、ありがとうございます。前回はですね、悟った人の見分け方はないという話をしましたけども、ね、それもね外から見ても判別できないということでございましてですね、本人的にはですね以前とは全く別の世界にいるような感じ、ね、そういう感じになるんですね。まあ、細かいことを入れますとですね、時間が足りませんので大雑把に3つほど挙げてみますと、まず1つ目、ね、これはとても静かであるということなんですね。あれをしろ、それはやめろ、何々しなければいけない、何々してはいけない、それはあかん、お前はアホか、 なんてね、善悪の観念でですね、相手や自分をジャッジする長寿がっていうのがね、もういないんですね。ですからもうとっても静か。はい、今まではですね、意識がですね、過去行ったり未来に行ったりね、もううろうろうろうろしたんですけどね、今はね、マイホームが今にピタッと定まっている。で、過去の記憶やですね、未来に計画が必要な場合は考える、ね、必要なければ考えない、当たり前そうなんですけどね、今ねもうそんな感じになってしまってるんですね。食べる、歩く、皿を洗う、風呂に入る、トイレに行くなんてね、いろいろやらなきゃいけないことあるんですけども、この日常のねほとんどの行為っていうのはですね、思考がいらないんですね。もうね何にも考えなくても体がちゃんと動いてくれます。はい、以前ね、お風呂のワークっていうのをねお伝えしましたけど、ぜひねこれね納得いくまでやってみてください。ね、頭で考えているのと体が動いているのとは全く別物です。はい、問題や悩み事っていうのはね、必ずね過去か未来にあるんですね。今回の春さんの質問の中にもですね、いつかその日を迎えるのかと考えるだけでってあるんですね。要するに思考が不安を作り出している。今この瞬間には全く問題がないんですね。ですから不安な時っていうのは過去か未来のどちらかにいるはずです。ストレスを感じたら今意識はどこにあるのか、それは事実か妄想かね、まずはですねその点をしっかりと確認してみてください。さて2つ目はですね、感情を分別しなくなったということですね。人間はネガティブな感情よりポジティブな感情が大好き、ね、なぜかと言いますとですね、怒りや不安などのねネガティブな感情がやってくると脳内にノルアドレナリンっていうね、ものがですね分泌されましてですね、ストレスが発生するんですね。で心身ともにこの戦闘態勢に入る。逆にですよ、楽しい安心な気持ちなんてね、ポジティブな感情の場合はですね、エンドルフィンっていうね、物質が放出されてリラックスしてとっても気持ちが良くなる、ね。そもそもなんでこんな仕組みになっているのかと言いますとですね、人間という種を守るためなんですね。山歩きをしていたら突然クマが現れた、するととってもリラックスして気持ちよくなっちゃったなんてねことになったらあっさりやられちゃいますよね。でやばい時には自分のを守るために戦闘態勢に入らなければいけない。そのためにね脳がわざわざストレスを発生させるというわけです。はい、人間の本能が快楽主義なのはストレスを回避してですね心地よさを追求していけば生命が守られるからなんですね。もし人間の本能がですよ不快主義だったらね、みんなわざわざ危険を犯していくわけですからですね、人間なんて種族はですねもうとっくに絶滅しているはずだと思います。はい、もちろん私もですね、人間ですから快楽主義なんですけども、でもですねこの人間業界で生きていくためにはですよ、快楽だけくださいねなんてね言ってもねそんなわけにはいきませんよね。業界のね偉いさんたちが決めた、様々なルールを守って業界人の義務をいろいろと果たさなければならない。その上ですよ、いろんな人間関係やしがらみがあるわけですから、どう考えてもですね圧倒的にネガティブな感情の方が多くやってくる。不快8快楽2ってね、そんな感じじゃないかなと思うんですけどもね。ですからですね今ここに生きているだけでね、人間っていうのはねすごく頑張ってるんですね。もう本当にご苦労さんって感じです。はい、そもそも感情なんてものはですねいろんな縁があってですね、その縁に対しての自動反応ですからもうどうしようもないんですね。もう気づいた瞬間にもその感情はすでにやってきてるわけですから、これは好きな感情だとかね、あれは嫌いな感情だなんてね今更分別してもどうしようもない。寂しさがやってきたら寂しさを感じ、悲しみがやってきたら悲しみを感じる、怒りがやってきたら怒りを感じるしかない。ね、ご飯をですね一粒残さず食べるようにですね感情を味わい尽くせばもうね跡形もなく消えていくんですね。もう実際やってみたらよくわかります。ね、なかなか消えないぞっていうのはね感情を自分の所有物だと思っているからなんですね。私が怒っている 私が不安を感じていると思い込んでいると、このね感情を何とかせなあかん、コントロールしなければいかんっていうね、そんなことになっちゃう、ね、そうではなくてですね、感情の主体は感情なんですね。私ではない、怒りの主体は怒りであるってことなんですけども、この感情にひっついている善悪の観念を全部手放しますとですね、私が怒っているのではなく怒りがやってくるっていうね、そんな感じになるんですね。ですからもし私の親が亡くなったら、もうその時にやってくる感情をただ味わうしかない。でもね、どんな感情がやってくるのかなんていうのはですね、その時にならないとわからないわけですから、わざわざまだ怒っていないことを考える必要がないというわけです。はい、最後の一つですね、最後は御心のままになんですけども、神はですね、この春さんの質問の中です、神は孤独感を感じない存在だからですね、人間になってわざわざ味わいたかったのでしょうかということなんですけどもですね、私にはね全くわからないんですね。でも一つだけ言えるのは、今この瞬間に起こっていること全てがですね、創造主の意思である。逆に言いますと、創造主の意思以外のことは起こり得ないということなんですね。ワンネスっていうのはね、全ては一つであるという意味だと思うんですけどもですね、言い換えると創造主しかいないということなんですね。全ては一なるものの中にある。ですから春さんが孤独を感じているのではなくって、その孤独感そのものが創造主の意思であるということです。でもね、頭で考えてもですね、ピーンと来ないのはですね、そこに思考する主体っていうのがいるからなんですね。主体がいる限り客体がある。ですから思考っていうのはこの二元世界しか理解することができないんですね。はい、ぜひね、せっせと観念浄化していただき、二元世界をピョーンと超えてですね、私もあなたもいないリアルの世界に出会っていただければと思います。そうすればですね、お母さんが死んだらとっても悲しいが、お母さんは死ぬことはないっていうね、この2つの矛盾した、理解の中で生きることができるようになるんですね。ありとあらゆることが創造主の意思である、ね、これがとことん腑に落ちればもうすっかりお気楽な人生になってしまいます。どんな罪も犯すことができず、どんな手柄も自分のものではない、私個人は全く何もやっていない、どうぞ御心のままに。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。